公明党代表質問、片山恵子。1、
行財政アクションプラン2020について。質問、アクションプラン2020素案と広報の財政記事に温度差を感じました。
市民の方が記事を読んだとき、受け取り方が財政状況は悪くなく、よく見えるような広報の記載ではなく、正確に伝えるべきだと思いますが、認識をお聞かせください。
答弁、行財政改革アクションプラン2020は、将来推計を用いた複数年度にわたる計画であり、
広報は地方財政上に用いられる各種指標などに即した決算の結果で、性質の違いはあるが楽観できません。危機意識を持っていただけるような広報の仕方について、次年度以降さらなる工夫が必要であると考えています。質問、アクションプランでは、厳しい収支見通しを示しているが、財政状況を考える際には、決算ベースの検証が重要です。どのように検証していますか？答弁、令和元年度決算において、自然体の黒字ではなく、財政調整基金の取り崩しによるもので、要因について検証を行っています。質問、令和2年度予算編成時、財源不足の調整基金をどのくらい繰り入れられましたか？答弁、財政調整基金から5億5000万円。記載、沖田債務。記載、償還の負担を軽減するための減債基金が1億7000万円。合計で7億2000万円です。質問、令和3年度から公債、公の債務、公債費の増加の見込みはどれくらいでしょうか？答弁、およそ2億円の増加をすることになります。質問、公債費も増加する中で、令和3年度予算編成は、決算ベースに近づけて予算を組めるのでしょうか？答弁、できるだけ決算額に近づけるように精査を行っていきたいと思います。質問、これまで財政調整基金を崩して編成している。また、プランの中の聖域なきシーリング設定とあるが、市民生活に影響はないのでしょうか？答弁、シーリングによる令和3年度の考え方の中で、事業の優先順位付けを行う必要はあるが、一律に市民生活に関わる予算が削減されないような予算編成手法としております。質問、今後、市の財政状況の理解として、本来ならアクションプラン作成前に近隣市が行っている予算編成方針を出すべきです。予算編成方針公表が必要ではないでしょうか？答弁、予算編成方針公表の実現に向けて検討してまいります。要望、市民の皆様にあらゆる形で丁寧な説明としっかりした財政運営を要望します。2、姿勢改善について。要旨は3つあります。括弧1、行政手続きにおける押印廃止と書面主義の見直しについて。質問、中央省庁は行政手続きの押印廃止を推進しており、1万5000の行政手続きのうち、およそ 99% の手続きで押印廃止が可能と明らかにされました。今後、国においてデジタル庁が発足し、 押印廃止の取り組みが行われた場合、押印廃止対象のリストを洗い出すべきと考えます。また、書面主義を見直すことで、オンライン化、ペーパーレス化が進むと思いますが、取り組み状況を教えてください。答弁。総務省から発出される予定のガイドラインを参照し、市において事務手続きを洗い出し、判断基準を定め、押印義務について廃止の判断を進めていく考えです。要望。国の動きを敏感に察知して、住民サービス向上に向けて対応をお願いします。括弧2、行政手続きのデジタル化によるオンライン申請の推進について。質問、国は行政のデジタル化を推し進めています。今すぐにでも実現可能な行政手続きのオンライン化は、マイナンバーカードを活用したマイナポータルぴったりサービスです。すでに活用している項目はありますか？答弁、児童手当にかかる各種手続きがあり、コロナ禍による影響で手続き件数が増加しています。質問、コロナ禍で災害が発生した場合、ぴったりサービスはすぐに罹災証明書の発行申請ができますが、どのようにお考えでしょうか。答弁、導入に向けて関係課とも協議を進めながら検討してまいります。要望、さらにオンライン化で行政手続きの利用拡大の取り組みをお願いします。括弧3、福祉の総合相談窓口について。質問、市民の方から自分の相談窓口はどこに行けばいいかわからない。また相談窓口で担当分野の違いからたらい回しにされるケースも見られました。令和3年度、国は社会福祉法の一部を改正し、地域住民の複雑化、複合化したニーズに対応する包括的な支援体制整備を行います。そこで包括的な支援体制が整えば、そういったこともなくなると思いますが、福祉の総合相談窓口の実現に向けて、どのようにお考えでしょうか。答弁、市民の方が抱える複雑化、複合化したニーズに対応するため、包括的な支援体制の構築を目指すため、関係部署と協議してまいりたいと考えております。要望、国の法改正では断らない支援を一体的に進める新事業です。環境が整ってきましたので、早急に窓口の設置をお願いいたします。